感情のコントロールが上手くなる30の方法。その1。すぐ感情的になるのは子供。理性で感情を抑えられるのが大人。子供か大人かどうかを決めるのは年齢ではありません。年齢は生まれてから経過した年数に過ぎません。一般には成人すると大人とみなされますが、だからといって成人イコール大人とは単純に考えるのは注意が必要です。成人イコール大人とは限らないからです。では、子供と大人はどこで決まるのでしょうか。感情のコントロールです。感情のコントロールが弱ければ弱いほど子供です。感情のコントロールが強ければ強いほど大人です。私たち霊長類にとって感情のコントロールは脳の高次機能のため、その人の成長具合が如実に現れるのです。不快な出来事があった時、すぐ感情的になるのは子供です。感情を抑制できず、すぐ声を荒らげたり、暴言を吐いたり、など不快感のままに騒ぎ立てるのは子供のすることです。脳の高次機能の一つである前頭葉の発達が未熟です。ちょっとしたことですぐ感情的になるのは子供と言わざるを得ません。怒りっぽい性格ですぐ怒ることを正当化させないこと。もともと怒りっぽい性格という人がいます。時々聞かれるセリフですが、性格の問題で済ませないことです。すぐ怒ることを正当化させたいだけのセリフです。怒りっぽい性格なら仕方ないねはありません。性格の問題は免罪符になりません。確かに怒りっぽい性格かもしれませんが、改善は可能であり、改善が必要です。感情のコントロールは脳の前頭葉が発達することで誰でも可能となります。性格の問題で前頭葉の発達を先送りしていると、いつか大ごとに発展する可能性があります。特に成人年齢に達してからは感情のコントロールが欠かせません。感情のコントロールが未熟なまま成人年齢を迎えると大きなトラブルを招く可能性があります。成人年齢になってから切れることがあれば迷惑をかけたり信用を失ったりします。場合によっては会社にいられなくなることもあります。程度によっては警察沙汰になり刑務所で服役が必要になる可能性もゼロではありません。感情のコントロールはすべて人にとって必要なソーシャルスキル。大人として認められるためには感情のコントロールができるようになってください。社会で仕事をしているとストレスと不快感の嵐です。社会で仕事をするためには感情コントロールが欠かせません。感情のコントロールはすべて人にとって必要なソーシャルスキルです。大人は不快なことがあっても感情を抑えながら対応ができます。大人になりたければきちんと感情をコントロールできるようになっておくことです。腹渡が煮えくり返るほど不快なことがあっても理性で感情を抑えられるのが大人です。大人として認められるために感情のコントロールを高める。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その2。第1段階は軽くなければいけない。第1段階を実行できないのは深く考えすぎているからです。深く考えるとネガティブな考えに偏るのが定番です。やめた方がいいのではと思い始めます。第1段階から完璧を考えているとかえって行動しにくくなります。第1段階を深く考えすぎると第2段階や第3段階が思いやられます。第1段階を始める前に失敗したら大変だ。やめた方がいいなと思い疲れてしまうでしょう。無意識のうちに行動しない理由を考えます。そうならないようにするために第1段階は徹底的に軽くするのです。軽くするから体力面や精神面への負担が小さくなり始めやすくなります。サイコロを転がすようなイメージです。サイコロを軽く転がせば自動的にゲームがスタートします。微調整は初めてから考えればいいことです。そもそも微調整も初めて見ないとわかりません。手応えが得られないと調整のしようもありません。多少の間違いやミスがあっても良しとしましょう。第一段階ですから小さなミスを許容しておく方がスムーズに進みます。軽く始める方が実現も早くなるのです。第一段階は必ず軽くする。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その3。期待と不安は交互にやってくる。リズムと思えばいい。期待と不安は交互にやってくるものです。期待だけがずっと続けばいいのですが、そんな都合のいい話はありません。しばらくすれば不安がやってくるでしょう。期待をすればするほど、もしうまくいかなかったらどうしようという不安も生まれるからです。ただし不安で落ち込んでいてもずっと続くわけではありません。しばらくすれば不安が消え、期待がやってくるでしょう。不安をかき消すように行動すれば、おのずと期待も生まれるからです。期待と不安は交互にやってくるものです。期待と不安は表裏一体なのです。こう考えましょう。期待と不安はセットであると、と。海の波のようなものです。上がったり下がったりして一定のリズムを打っています。人生では期待と不安の両方が必要です。期待があるから明るくなれます。不安があるから緊張感を保てます。どちらか一方では不安定です。どちらか一方だけを求めるのではなく、どちらも大切にしましょう。期待と不安の両方を大切にすることで明るさと緊張感のバランスの取れた生活を送れます。 リズムと思えばいいのです。交互にやってくる期待と不安を大切にする。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その4。想定するなら最高より最悪。想定するなら最高より最悪です。最高を想定しているとうまくいかなかった時の失望感が大きくなります。最高が高ければ高いほどうまくいかなかった時ひどく落ち込むことでしょう。いつも最高ばかり考えていると断るたびに失望し落ち込みやすい体質になります。期待値が大きすぎるのも考えものです。また最高の状態ばかり想定していると緊張感が緩みやすくなる弊害もあります。仕事の詰めが甘くなり思わぬ失態を招く恐れがあるのです。想定するなら最高より最悪です。無事でよかった、命拾いをした、まだ可能性が残っていると思いほっとします。最悪を避けられただけでありがたく感じ安心や希望を見出しやすくなります。また最悪を想定しておけば予防策を考えられるため結果として最悪が避けられるはずです。最高を目指すのではなく最悪を避けるのです。あなたが今の状況において最悪を想定してください。その最悪を避けるために今できることは何でしょうか。最悪を想定し今のうちに予防策を立てておきましょう。それが今あなたがすべきことです。あらかじめ最悪を想定し予防策を立てる。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その後、やる気は出そうと思うと出なくなる。出なくていいと思うと出始める。やる気は出そうと思えば思うほど出なくなる性質があります。やる気を無理やり出そうとさせるのは強制です。人間は強制が大嫌いです。たとえ強制が自分の意思によるものでも強引な進め方は気持ちいいことではありません。強制されると純粋な気持ちが阻害され純粋なやる気が出にくくなるのです。やる気は出なくていいと思うのがポイントです。出なくていいと思うとやる気が出始めます。自然体になれるからです。義務も強制も命令もないと自分の素直な気持ちが湧き出すようになりかえってやる気が出てくるのです。その瞬間に行動です。やる気が出ている時に行動するとパワーがよく出るのです。やる気が出なくていいと考えてやる気を出す。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その6。頑張ろうという気持ちが空回りしていないか。本当に自分が頑張っているのか確かめるテストがあります。達成感のある疲れを感じているかどうかです。疲れは体でも心でも構いません。よし頑張ったぞという達成感のある疲れを感じているなら大丈夫です。本来疲れるのはいいことです。頭を使っているなら精神的な疲れを感じます。体を使っているなら肉体的な疲れを感じます。よく行動しているから達成感のある疲れを感じるのであってきちんと頑張っている証拠です。その調子で今後も前に進み続けましょう。しかし頭や体に疲れがあっても達成感がないなら要注意です。頑張ろうという気持ちが空回りしているのではないでしょうか。頑張ろうと繰り返し思うのも体力や精神力を消耗します。不安を感じるだけでは結果が出ません。その結果達成感のない疲れだけ感じるのです。病気でやむを得ない場合を除き不安を打ち消すならなおさら行動することです。全力で行動して忙しくなれば不安を感じる時間すらなくなります。行動し終わった後達成感のある疲れをどっと感じます。やるだけのことはやったという気持ちのいい疲れです。それが本当に頑張っているという状態です。達成感のある疲れを感じるように頑張る。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その7。リスクを取らないことが最大のリスク。リスクを取りたくないと思えばリスクを取ることです。矛盾しているようですが現実はそうです。戦法とは勝つための計画です。今の戦法が明日も通用するとは限りません。戦術とは勝つための手段です。今の戦術が明日も通用するとは限りません。今のやり方は永遠に通用すると思いたいですがそれはありません。普遍的な戦法や戦術は確かに存在します。しかし戦法や戦術は変わらなくても世の中が変わります。世の中は時一刻と変化していますからその状況に適した戦法も戦術も時一刻と変わります。変化する世の中を考えながら戦法も戦術も変化させ最適化させることが必要です。現状に甘んじて変化から逃げるとどんどん時代から取り残されます。じっとしているのは確実にリスクです。変化する世の中から逃げていることになるため確実に悪い方向へ傾きます。リスクを取らないことが最大のリスクになるのです。変化する世の中を考えながらベストな戦法と戦術を変えていくことが大切です。変化した結果以前より悪くなればこの方向性は違うのかとわかります。次から方向性を改善すればいいだけです。変化しているからこそ得られる手応えです。変化しないとその手応えさえつかめません。早く変化した分早く立て直せるでしょう。常に変化し続けないといけないのです。リスクを取って変化から取り残されるリスクを減らす。 感情のコントロールが上手くなる30の方法。その8。大差で負けるのは大差で勝つくらい気持ちいい。大差で負けてまだ良かったのです。完全に負けたという状況は意外に気持ちいいものです。完全に力の差があり、どうしようもありません。悪あがきすら全く効果なしです。意外に苦しむのは僅差で負けた時です。あと少しで勝てたのに。あの時こうしておけばよかった。やり直したい。僅差で負けた時ほど強い悔しさが残ります。くよくよ考えてしまい、気持ちがなかなか切り替えられません。だから大差で負けてよかった。潔く諦めようではありませんか。大差で負けてしまったものは仕方ありません。力の差を素直に認め、次に切り替えましょう。大差で勝った時だけでなく、大差で負けた時も気持ちいいと叫ぶべきです。大差で負ければ晴れ晴れします。さっと切り替えができるのです。なんなら帰りにケーキでも買って食べるといいでしょう。大敗した日はケーキの日です。うまいものを食べると元気が出ます。さっと気持ちを切り替え、しっかり元気を出すことです。気持ちの切り替えがうまくできれば、次の試合では力がうまく発揮できるでしょう。大差で負けた時も気持ちいいと叫ぶ。感情のコントロールがうまくなる30の方法。その9。イライラは暴力や破壊にぶつけるのではない。社会的に価値のある行動にぶつける。イライラはどこにぶつけるかが大切です。イライラした時、暴力や破壊にぶつけるのはよくありません。他人に八つ当たりをすれば喧嘩になるでしょう。人間関係にひびが入ると得られる協力が得られなくなります。ゴミ箱を置ければ壊れるでしょう。壊れると買い直さなければならなくなり、余分な出費が増えます。イライラの吐き出す先を間違えれば、問題は解決どころか余計に大きくなります。余計にイライラが増えるという悪循環です。イライラしてもいいのです。人間ですから当然イライラすることはあります。大切なのはイライラを吐き出す先です。イライラをぶつけるなら社会的に価値のある行動にぶつけましょう。仕事、芸術、スポーツなどです。イライラは底力になります。イライラを社会的に価値のある行動に向けてぶつければ、いつもより強い力を発揮できるでしょう。この取り組みを心理学では消化と呼びます。感情を吐き出す先さえ間違えなければ、仕事の質を高めるきっかけになるのです。イライラは社会的に価値のある行動にぶつける。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その10。気合を入れたい瞬間は椅子の背もたれに寄りかからない。気合を入れたい時に椅子の背に寄りかかる姿はふさわしくありません。椅子の背に寄りかかるとリラックスしてしまい、気合が抜けてしまいます。友人と歓談するときにはいいのですが、気合を入れる場では不便を招きます。背もたれに寄りかかりながら勉強をすると眠くなるでしょう。背もたれに寄りかかりながら仕事をすると集中力が低下するでしょう。気合を入れたければあえて椅子の背に寄りかかりません。腰に力を入れて背筋を伸ばします。背筋を伸ばすことで気持ちまで引き締まるのです。背もたれのある椅子でも気合を入れたいときは寄りかからない方がいいでしょう。どうしても寄りかかる癖があるなら背もたれのない椅子を選ぶことをお勧めします。気合を入れるときは椅子の背に寄りかからないようにする。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その11。イライラしたら冷たい飲み物。火は水に弱い。イライラしている状態を例えるなら、心の中で火が燃えているような状態です。大きな炎がメラメラ燃えています。火は燃え移る性質があります。些細なことでイライラすれば、関係のないことまで不愉快に見え始めます。火が燃え移っているのです。しかしそんな火にも弱点があります。火は水に弱い。イライラした時は冷たい飲み物を飲んでみましょう。温かいコーヒーよりアイスコーヒー。温かい紅茶よりアイスティー。温かいお茶より冷たいお茶です。冷たい飲み物を飲むことで冷却刺激が体の内側から全身に向けて伝わります。興奮が次第に収まっていくでしょう。寒い季節で冷たい飲み物が飲みにくければ、常温でも効果があります。ただし、飲みすぎると体を冷やすため、量には注意です。イライラした時は、冷たい飲み物を飲む。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その12。レベルアップしないのは、経験値がまだ一定量に達していないから。経験を繰り返しても、なかなか自分が変わらないことがあります。経験すれば、自分にも変化が現れるはずですが、実際は変化がありません。行動しても無駄ではないかと思いますが、ちょっと待ってください。そもそもレベルアップは頻繁に起こるものではありません。ロールプレイングゲームを思い出してください。主人公は敵をたくさん倒して経験値を積んでいきます。経験値が一定量に溜まった時、レベルアップします。今のあなたも同じなのです。人生という舞台であなたはロールプレイングゲームの主人公です。様々な困難の一つ一つが敵です。逃げることもできますが、できる限り立ち向かい勝利しましょう。たくさん経験をしながら、経験値が一定量に達したとき、レベルアップします。 そのためには時間もかかりますし、努力も必要です。レベルアップの成長曲線は滑らかな右肩上がりではなく、階段のような形を描きます。しかも成長曲線が右上になるにつれて段差が大きくなるといういびつな形をしています。経験値を貯めているつもりで繰り返し経験し続けることです。経験値が一定量に達したとき、レベルアップします。レベルアップをした後は今までより少し難しい困難に立ち向かいましょう。次のレベルアップにはさらに多くの経験値が必要になるからです。レベルに応じて困難のレベルも上げていけば、経験値を効率よく貯めることができます。レベルアップがスムーズになるのです。レベルアップには一定の経験量が必要だと考える。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その13。恥ずかしさを感じるあなたは素晴らしくなる可能性を秘めている。恥ずかしさを感じることは本来素晴らしいことです。恥ずかしさとは自分の動作や態度に不備があり、引け目を感じることです。顔が赤くなったり、心臓の鼓動が速くなったりします。恥ずかしさは感じないより感じた方がいいのです。恥ずかしさを感じなくなれば終わりです。マナーの悪い人を見てください。マナーの悪い人はマナーが悪くても恥ずかしさを感じていません。マナーの悪いことをしても知らないふりです。悪いことだと思っても恥ずかしさを感じていないから改善しようとしません。態度は悪くなる一方なのです。この状態が悪化するとマナーの悪い中高年の感性です。一方、マナーのいい人は恥ずかしさを感じる感性があります。マナー違反をしたとき恥ずかしいと思って赤面するから改善しよう、気をつけようという行動が促されます。恥ずかしさを感じれば次から気をつけて行動するだけです。発言、態度、礼儀がどんどん磨かれていきます。恥ずかしく思えるおかげです。恥ずかしさは邪魔と思わず、むしろ大切にしてください。恥ずかしさを感じるあなたは素晴らしくなる可能性を秘めているのです。恥ずかしさを感じる感性を大切にする。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その14。落ち込んでいるときは落ち込んでもできることをすればいい。落ち込んでいるときはどうしますか？じっとしているのもいいですが、あまり建設的な解決法ではありません。じっとしていると変化がないため、落ち込みから回復するまでに時間がかかります。落ち込んでいるときは落ち込んでもできることをしましょう。できることは少ないかもしれませんが、何かをすることで気分が変化する機会になります。例えば散歩です。散歩とはいえ立派な運動です。移り変わる風景を見ながら散歩をしているうちに気分が爽快になり、テンションも上がってくるでしょう。映画を見るのもいいでしょう。映画は人生の小屋地になります。見ているうちに気分転換になり、前向きな考えになるでしょう。音楽を聴くのもいい方法です。音楽は感動を呼びます。聴いているうちに気持ちが明るくなるでしょう。外食に行くのもいいでしょう。食事は元気の源です。美味しい料理を食べて腹を満たせば元気も出てくるでしょう。落ち込んでいるときは落ち込んでもできることをしてください。何かをして動いていた方が変化が生まれるため回復が早くなります。落ち込んでいるときは落ち込んでもできることをする。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その15。心の扉には鍵がかかっている。扉を開ける合言葉は、できる。あなたの心は扉が閉まっています。その心の扉には鍵もかかっていて自由に開けることができません。しかも扉は一つだけではなくたくさんの扉があります。扉が閉まっているせいで可能性を生かしきれていません。この扉は特殊です。合言葉が鍵の代わりになるのです。その合言葉をこっそりあなたに教えましょう。できる、です。困難に直面したときは、できる、と唱えてください。すると、鍵が解除され、心の扉が開きます。そんな言葉なら、今まで何度も口にしたことがあるよ、と思っているのでしょう。いいえ、よく聞いてください。あなたが思う、できる、とは、きっと、できる、できるだろう、できるかもしれない、ではありませんか。推定の言葉は余分です。推定の言葉が混じると、心の扉は開きません。できる、と断言するのです。はっきり、言い切ることが大切です。そのとき、心の扉が開きます。できる、とたくさん言えば言うほど、重なった扉が次々開かれていきます。合言葉はたくさん唱えましょう。できる、できる、できる、です。心がどんどん開くことで、あなたの潜在的な力がみなぎってきます。勇気が出てきたり、明るい気持ちになったり、やる気が出てきたりするのです。できる、という合言葉で、心の扉を開く。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その16。感情を爆発させて後悔したからといって、すべてが無駄になるわけではない。感情を爆発させると、必ず後悔します。感情を爆発させているときは我を失っていますが、頭が冷えてから振り返ると、猛烈な後悔の念が押し寄せます。あんなことしなければよかった。あんなこと言わなければよかった。取り乱した自分が恥ずかしくなります。未熟な自分が情けなくなり、穴があれば入りたくなります。 罪悪感や自責の念に苦しめられるでしょう。感情を爆発させると修復不可能な傷を作ったり、取り返しのつかないトラブルに発展したりすることが多い。感情を爆発させると後悔するのは人生の法則です。では、感情を爆発させた経験は全て無駄になるかというと、そうではありません。身をもって理解できたことは不幸中の幸い。感情を爆発させると後悔するということを身に染みて実感しました。実際に身をもって痛い目に遭うと本当によくわかります。もう終わったことです。しっかり謝って許してもらうことはできても、感情を爆発させた過去は消せません。過去に戻ってやり直すのは不可能です。できるだけ人生の後悔は少ない方がいいのですが、だからといってゼロにするのは不可能です。誰でも後悔の一つや二つはあります。感情を爆発させてしまったことは悔やまされますが、少なくとも一度は感情を爆発させて後悔するという痛い経験ができました。身をもって理解できたことは不幸中の幸いです。感情を爆発させて後悔することがあれば、貴重な勉強になったと考えることです。身をもって痛い目に遭うことで、知識による理解から経験による理解に深まりました。感情を爆発されると後悔するという言葉が今までより心に響くようになり、より重く感じられるようになったはずです。これを成長と捉えることです。感情コントロールの重要性の理解が深まれば、完全に無駄とは言えません。後悔によって理解力が深まれば、その失敗にも価値が生まれます。感情的になって後悔することがあれば、今度の生き方に役立ててください。二度と同じ過ちを繰り返さないと心に誓うことです。後悔によって今後の生き方が改善されれば、その過ちも報われます。感情的になって後悔することも一つの勉強なのです。感情を爆発させて後悔したら全て無駄と思うのではなく、勉強として受け止める。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その17。以前失敗したことを再挑戦しよう。今のあなたは以前よりレベルが高いのだから。以前失敗したことに再挑戦するとき、また失敗するとは限りません。以前失敗したときはうまくいくだけの余裕がありませんでした。知識、体力、技術など余裕がなかったためうまくいかなかっただけです。道具が足りなかったり、考えが甘かったりなどの理由もあるでしょう。しかし今のあなたは違います。今のあなたは以前とは違い、余裕があるでしょう。数々の人生経験を通して知識、体力、技術が向上しました。以前より道具も増え、考えも深くなりました。以前よりレベルアップしているのです。以前失敗したことでも再挑戦してみましょう。今のあなたは以前よりレベルが高いのですから、うまくいく可能性があります。雪辱を果たすチャンスです。もしうまくいかなかったとしても数年後に再挑戦です。その頃になればさらにレベルアップしているはずですから、うまくいく可能性はさらに高いでしょう。過去の失敗を再び挑戦し、うまくいかせること。それを過去を乗り越えると言います。以前失敗したことでも再挑戦してみる。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その18。失敗するなら中途半端より完全がいい。失敗の最大の功用は教訓が得られることです。弱点を改善するには失敗するのが近道です。失敗するからなぜ失敗したのかと考えることができます。失敗によって原因の場所が分かり、ピンポイントで改善できます。失敗による被害はありますが、改善がピンポイントになるため必要最小限で済みます。しかし、中途半端な失敗の場合、原因究明が難しくなります。中途半端な失敗は、状態も中途半端であるため、どこに原因があるのか分かりにくいからです。原因が曖昧になれば、改善すべきポイントも曖昧になります。ピンポイントの改善ができません。もしかすると、正常なところを問題とみなして、誤って改善してしまうかもしれません。解悪になる可能性があるのです。だからこそ失敗するなら中途半端より完全にした方がいい。完全に失敗すればそれだけ痛みも被害も大きくなりますが、悪いのはここだとはっきりわかります。白黒はっきりさせた方が後の処理が簡単なのです。失敗は大きくても失敗の数を最小限に抑えられます。失敗するなら中途半端より完全にする。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その19。失敗するのはいい。大切なのは失敗の後何をするか。失敗するのはいいのです。人間は不完全な生き物ですから失敗もして当然です。しかし同じ失敗を繰り返すのはよくありません。改善されていない証拠だからです。本当に大切なのは失敗の後何をするかです。失敗して悔し涙を流して終わりにするのは賢明ではありません。不愉快になってゴミ箱に八つ当たりすることでもありません。失敗の後すべきことは改善です。失敗した原因を探り改善しましょう。改善することが失敗する本当の意味です。悔しい気持ちが残っているうちに行動した方がいいです。悔しい気持ちは爆発的な行動力を生み出します。時間、お金、手間をかけてでもいいですから、同じ失敗が再び起こらないように対策を立てましょう。 時間やお金がもったいないと思いますが、改善に時間やお金を使わない方がもったいないです。改善しなければ再び失敗して余分な時間とお金を失うでしょう。きちんと改善ができればもう同じ失敗が繰り返されることはありません。面倒をすることで安心できるのです。失敗の後は悔しがるより改善する。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その20。最も心に突き刺さる言葉を言ってくれるのは自分。最も心に突き刺さる言葉を言ってくれるのは誰でしょうか。親でも友人でも先生でもありません。自分です。自分が自分にもっと頑張ろうと言い聞かせるとき、その言葉が最も突き刺さります。自分が発した言葉だから自分が最も真剣に聞こうとします。自分が自分に向けて発する言葉は全て心に突き刺さると考えることです。自分が考える言葉や発する言葉は大切です。マイナスの言葉を考えていると暗い言葉ばかりが心に突き刺さり気分も暗くなります。プラスの言葉を考えていると明るい言葉ばかりが心に突き刺さり気分も明るくなります。自分で自分に語りかけるのです。できるだけプラスになるような言葉を考えたり発したりしましょう。自分ならできる。難しいな。さあ面白くなってきたぞ。もう少しやってみないか。心で思うだけでもいいですが声に出した方が効果的です。自分にたくさんの言葉を語りかけ心に突き刺していきましょう。プラスの言葉をたくさん浴びせて人生観を変えるのです。プラスな言葉を自分に言い聞かせる。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その21。あなたが勝てないのはかっこよく立とうとしているから。あなたが勝てないのはかっこよく立とうとしているからです。勝つときはかっこよく立ちたいと思うでしょう。スポットライトを浴びてきらびやかな栄光を手にしたいと思うものです。しかしかっこよく立とうとしているなら要注意です。かっこよく立とうとするのは見栄があります。人の目を気にして表面をきれいに繕うことを考えています。そういう余分なことを考えているから集中力が散漫になり勝てないのです。かっこよく立とうと考えるほど負けやすくなります。かっこよく立つ必要なんてありません。ただ勝てばいいのです。勝負は勝ちさえすれば自然とかっこよくなります。勝ったという事実が最もかっこいいのです。勝ちさえすれば泣いていても笑っていても様になります。無傷でも負傷でもいい姿になります。勝負中は勝負だけに集中しましょう。かっこ悪くてもいいからとにかく勝つことに全力を集中です。かっこよく立とうとするのはやめてとにかく勝負に集中する。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その22。負け方がかっこ悪いのは本気を出していないから。負け方がかっこ悪いのは本気を出していないからです。どうせ負けるならかっこよく負けようと思います。少しでも無様な姿を見られないように試合中から試合後のことを考えそわそわします。それは試合に集中できていません。中途半端な姿勢は見ていてもわかります。本気になっていないからかっこ悪い姿を見られるのです。負け方をかっこよくするなら本気を出すことです。負けるとわかっていても本気を出します。目の前のことに本気になればたとえ負けても必ず負け方がかっこよくなります。本気を出し切ったとき悔いのない表情になります。その表情がかっこいいのです。本人は悔いがないため爽快感が現れます。見ている人にもやるだけのことはやったという気持ちは雰囲気や表情でわかります。かっこよく負けるなら全力を出すのが一番です。目の前のことに集中すれば負けたところもかっこいいよと言われるでしょう。本気になっている姿は勝負の結果に関わらずかっこいいのです。負け方をかっこよくするなら本気を出す。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その23。体調が悪いとき素直に休めるのがプロ。体調が悪いにもかかわらず無理に仕事を進めるのはプロでありません。根性を見せればプロらしく見えますが誤解です。体力勝負で無理やり進めようとするのはなおさら体調管理が不十分です。健康を犠牲にした仕事の進め方を美化しないことです。健康を犠牲にした仕事の進め方をするのはプロではなくアマチュアの姿勢です。頑張っているところを見せてさすがですねと言われたいだけです。プロは体調を崩したとき素直に休みます。プロのスポーツ選手が体調が悪いとき試合の欠場を発表する会見を見かけたことはありませんか。体調が悪いとき無理に出場しても余計に体調を悪化させるだけです。仮に出場したとしてもひどい結果しか出せないと分かっています。欠場することで体調回復に専念しているのです。スポーツだけでなくビジネスでも同じです。体調が悪いときに無理やり仕事をしてもいい結果が出せません。頭も体もフラフラの状態でいい仕事ができるはずがありません。ミスが増えたり出来栄えが不十分だったりするのです。いくら仕事が間に合っても仕事の出来栄えが悪ければ評価は落ちるでしょう。体調が悪い時には素直に休んで回復に専念しましょう。体調が良くないため休ませてくださいという言い分は分かる人には分かってくれます。 早く休めばそれだけ回復も早くなります。回復して体調が整ってから仕事をするからいい仕事もできます。体調が悪いとき素直に休めるのがプロなのです。体調が悪いときは素直に休む。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その24。いらなくなった新聞や雑誌は怒りの発散に活用できる。怒りを感じたときは何かにぶつかりたい気持ちがあるでしょう。問題は怒りをぶつける方向です。人にぶつければ喧嘩になり人間関係にひびが入ります。物にぶつければ破壊になり買い替えにお金もかかります。だからとはいえ体をじっとさせるのもまたストレスになる。そんなとき被害を出すことなく簡単に怒りを発散させる方法があります。紙を破ることです。例えばいらなくなった新聞紙を思い切り破ってみましょう。新聞の束を全身の力を込めて思い切り破るのです。紙などの裂ける音が爽快です。破る時の手応えもいい体の運動になります。ムカムカした気持ちをぶつけるイメージで破ると怒りの発散に効果的です。一束で足りなければ二束でも三束でも破りましょう。いらなくなった新聞紙や雑誌などを使えばお金もかかりません。自分の部屋ですれば誰の迷惑にもなりません。気が済むまで破って破って破りまくるのです。しばらくやっていると額から汗が出てくるでしょう。仮運動になります。破り終わった紙をゴミ箱に捨てれば後片付けは一瞬で終了です。怒りをうまく発散できるのです。怒りを感じた時は気が済むまで紙を破る。感情のコントロールがうまくなる30の方法。その25。理解されないことを一つくらい持っておいた方がいい。すべてを理解されようとしないことです。すべてを理解されても面白くありません。それは分かっている、知っている、見たことがあるばかりではしらけます。理解してもらおうとすると疲れます。理解されないことがあった方がいいのです。あなたのことが理解できませんと言われることを喜ぶことです。理解されていないということはその人の考え方を超越しているということです。理解されないことを自分だけが理解して楽しんでいるのは素晴らしいことではありませんか。自分は今他人に理解されないことをやっているぞという孤独の快感に気づくことです。すべてを理解してもらうのを諦めましょう。理解してもらわなくていいと思った方がかえって楽になります。理解されないからこそ邪魔されず孤独の世界に浸れます。自由に創作活動に専念でき人生を生きることができるのです。理解されないことを一つは持つ。感情のコントロールがうまくなる30の方法。その26。人生の答えは探すのではなく作っていくもの。人生は答えのないことばかりです。学校の勉強とは違い、人生ではあらかじめ答えが用意されていません。どんなに大型の書店でもあなたに関する本はありません。答えがないから迷います。どういう考えなのかと意見を求められたとき返事に迷います。どういう生き方がしたいのかと考えを問われたとき返事に悩みます。会話の返事は多種多様です。あなたの未来も多種多様です。選択肢が多すぎて決めにくいでしょう。しかし難しいようで実は簡単なのです。人生の答えはどこにあるのかというとあなたの中です。答えがないということは自分の都合で答えを設定すればいいのです。自分の好きに選んでいいということです。正しい答えがないのですから間違っていると怒られることもありません。間違っていると言われても自分にとっては正しいと言い返せばいいのです。私の考えです、私の好みですと堂々と発言すればまかり通ります。自分が決断した答えなのですから正しいのです。答えがなくて迷うこともありますが最終的には自分が人生の答えを作るという意識が大切です。人生の答えは探すのではなく作っていくものです。たくさんの答えを作っていきましょう。自分が選んだ答えなのですから正しいのです。あなたは人生を作る芸術家なのです。自分が人生の答えを作るという意識で生きていく。感情のコントロールがうまくなる30の方法。その27。行動のコントロールも感情のコントロールの一つ。感情が高ぶった時は一度その場から離れよう。感情が高ぶって仕方ない、早く落ち着きを取り戻したい、そんな時は一度その場所から離れましょう。同じ場所でじっとしているとなかなか気持ちが切り替わりません。場所を変えることで気分が変わります。人と対面中であれば中座の理由は適当で構いません。何かを思い出したふりをすればいいことです。ちょっと用事を思い出したので失礼しますと言えば自然な形で離れることができるでしょう。もたもたしないで1分1秒でも早く離れるのが賢明です。相手から逃げたと思われることがあるとしても気にしないでください。行動のコントロールも感情のコントロールの一つです。自己抑制が不可能になる前に対処です。感情を爆発させてトラブルになるくらいなら潔くその場を離れる方がはるかに賢明です。その場から離れたらしばらく別の場所でのんびりしましょう。お手洗い、廊下、屋外階段、カフェ、公園、休憩室。 場所はどこでもいいですが、できるだけリラックスできるところに一時避難するのがおすすめです。廊下を適当に歩き回るのもよし、外に飲み物を買いに行くのもよし、カフェやレストランに行って食事や飲み物を楽しむのもよし、近所の公園に足を運んでベンチに座ってぼんやり過ごすのもよし、利用が許されているなら屋上や屋外階段も選択肢です。外の空気に触れたり空を眺めたりすればだんだん感情が落ち着いてきて余裕が戻ってきます。開放感のあふれるところに行けば開放的な気分になること間違いなし、一度その場から離れることで心がリセットされすぐ落ち着きを取り戻せるのです。感情が高ぶった時は一度その場から離れる。感情が落ち着くまでしばらく別の場所で過ごす。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その28。コントロールできない怒りの感情は心の引き出しに収める。もう我慢できない。コントロールができないほど激しい怒りを感じた時はどうすればいいのでしょうか。心の引き出しに収めましょう。あなたの心には感情を収める引き出しがあります。コントロールできないとき、無理は禁物です。無理に向き合おうことも、無理に頑張ることもしません。積極的にクールダウンするのはやめて、ひとまず心の引き出しに入れましょう。暴れ回って中から飛び出してきそうなら、鍵をかければいい。保留することになりますが、それでいいのです。心の引き出しに入れておけば、一旦忘れることができ、冷却期間を作れます。トラブルは保留しても変わらなかったり、逆に悪化したりしますが、感情においてはプラスに働きます。心の引き出しに入れて保留すると、ゆっくり解決に向かっていきます。だんだん怒りの感情が静まっていき、心が落ち着いていき、そして普段の自分を取り戻せるのです。また、心の引き出しに入れることで、しばらく感情と向き合う必要もなくなり、気持ちの切り替えもスムーズになります。再び、心の引き出しを開けたとき、あれほど強かった怒りの感情が魔法のように消えてなくなっているのです。コントロールできない怒りの感情は、心の引き出しに収めて、一旦忘れる。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その29。今の時代、触れる文章すべて一期一会。今は情報社会と言われています。インターネットができたおかげで世界中の情報が手に入るようになりました。携帯電話ができたおかげでどこでも情報が入手できるようになりました。ブログが発達したおかげで誰でも情報を発信することができるようになりました。どこに行っても情報だらけです。情報は今も爆発的に増え続けています。これだけたくさんの情報がある中であなたはたまたまこの文章を読んでいます。これも一つの出会いと思いませんか？とても低い確率です。この文章だけでなく、あなたが生活で目にする情報すべて貴重だと思うのです。雑誌で立ち読みした文章も、新聞で読んだ文章も出会いです。同時に一期一会になるでしょう。人だけでなく、文章にも一期一会があるということです。残念ながらその文章を読んだ後、今後一生読むことはないでしょう。可能性はゼロではありませんが、これだけ情報が氾濫する世の中で再び出会える可能性は極めて低いはずです。あなたが読んでもう二度と読むことのない文章かもしれないのです。貴重であると思いながらじっくり読んでください。情報の一期一会に感謝すると記憶力が上がった状態で文章が読めるようになります。情報が氾濫する今の時代、触れる文章すべてが一期一会です。おそらくこの文章も最初で最後の可能性が大変高いでしょう。だから読んだらどうか忘れないでほしい。さっき出会いましたが、もうお別れの時間です。ありがとうございました。触れる文章すべて一期一会を意識する。感情のコントロールが上手くなる30の方法。その30。本を読んでやる気が出ればすぐ実行。いつもできないことが今ならできる。本は気力の塊です。作家の気持ちがたくさん込められています。本を読むと作家の訴えが伝わるため胸が熱くなったりやる気が出たりするのです。さて、本を読んでやる気が出た時が大切です。本を読んでやる気が出ればすぐ実行してほしい。明日でもいいですが、できれば今すぐです。本を読み終わってからと言わず、読んでいる途中でもいいですから、行動に移しましょう。明日から行動しようと思っても、明日になるとやる気が失われているでしょう。やる気は生ものです。思ったより失われやすいと考えた方がいいでしょう。行動は気持ちが熱いうちにするのが正解です。やる気は出た瞬間が一番熱い状態です。いつもできないことが今ならできるはずです。その瞬間を大事にしてほしいのです。何事も第一歩が一番大変です。第一歩はやる気が起こった瞬間に行動すればうまく踏み出せます。一度経験ができれば2回目や3回目の行動もしやすくなります。勢いがあるうちに行動を繰り返し、体に締め付かせ習慣にさせていきましょう。読者の生活を改善させ幸せに導くのが作家の仕事です。そうなれるように今日も私は頑張っています。本を読んでやる気が起こった瞬間に行動する。感情のコントロールが上手くなる30の方法。まとめ。その1。大人として認められるために感情のコントロールを高める。 その2。第1段階は必ず軽くする。その3。交互にやってくる期待と不安を大切にする。その4。あらかじめ最悪を想定し予防策を立てる。その5。やる気が出なくていいと考えてやる気を出す。その6。達成感のある疲れを感じるように頑張る。その7。リスクを取って変化から取り残されるリスクを減らす。その8。大差で負けた時も気持ちいいと叫ぶ。その9。イライラは社会的に価値のある行動にぶつける。その10。気合を入れる時は椅子の背に寄りかからないようにする。その11。イライラした時は冷たい飲み物を飲む。その12。レベルアップには一定の経験量が必要だと考える。その13。恥ずかしさを感じる感性を大切にする。その14。落ち込んでいる時は落ち込んでもできることをする。その15。できるという合言葉で心の扉を開く。その16。感情を爆発させて後悔したら全て無駄と思うのではなく勉強として受け止める。その17。以前失敗したことでも再挑戦してみる。その18。失敗するなら中途半端より完全にする。その19。失敗の後は悔しがるより改善する。その20。プラスな言葉を自分に言い聞かせる。その21。かっこよく勝とうとするのはやめて、とにかく勝負に集中する。その22。負け方をかっこよくするなら本気を出す。その23。体調が悪い時は素直に休む。その24。怒りを感じた時は気が済むまで髪を破る。その25。感情が高ぶった時は一度その場から離れる。感情が落ち着くまでしばらく別の場所で過ごす。その26。理解されないことを一つは持つ。その27。自分が人生の答えを作るという意識で生きていく。その28。当たり前と思ったことに赤点で印をつける。その29。触れる文章すべて一期一会を意識する。その30。本を読んでやる気が起こった瞬間に行動する。